Years ago, while
何年も前、家族と一緒に浜辺で過ごしていた時、岸辺から荒れた沖合へ引き込む強い流れを警告する標識や旗があることに気づきました。素人の私の目には見えなくとも、近くの監視塔にいる救助隊員には容易に見えるこの強力な流れは、安全な浜辺を離れて水に入る者にとっては危険なものでした。私は自分にこう言い聞かせて正当化しました。私は泳ぎがうまい、泳げばいい運動になるだろう、浅瀬なら大丈夫なはずだ。警告を無視し、自分の判断に間違いはないと感じた私は、気分転換に人泳ぎしようと水に入りました。数分後、近くの浜辺にいる家族の場所を確認しようと顔を上げると、浜辺はもはや近くにありませんでした。警告を受けていたにもかかわらず、人を欺くその流れに捕らえられた私は、あっという間に家族から引き離されていたのです。最初は自信を持って、やがて必死に 浜辺に向かって泳ぎましたが、流れは容赦なく深く荒れた沖合に私を引き込みます。私は疲れ果て、水を飲んで窒息しそうになりました。本当に溺れ死ぬかと思いました。勢力を使い果たした私は、とうとう必死の思いで助けを呼びました。奇跡のように一人の救助隊員がすぐそばに来てくれました。気づかなかったのですが、彼は私が海に入る様子を見ていたのです。彼は私がどこで流れに捕らえられるかを予知していました。その流れを避けて回り込み、もがき苦しむ私のほんの少し沖合まで泳いできて、私が助けを呼ぶのをじっと待っていました。一人では岸まで泳げないほど弱っていた私は、彼の救助に感謝しました。彼の助けなしに私は二度と家族のもとに戻れなかったでしょう。あの日の愚かな選択は、自分と家族に重大な結果を生じるものでした。これから一緒に選択の賜物について考えるにあたり、聖霊の助けがあって、私たち一人一人が自分のしている選択について評価できるように祈ります。私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁は次のように教えています。決断は行く末を決めます。これを強調しすぎることはありません。永遠に関する決断には永遠の結果が伴います。皆さん一人一人は天の両親から愛されている霊の息子娘です。皆さんは神の属性と神聖な行く末を受け継いでいます。皆さんは前世にいる間、真理を愛することを学びました。正しい永遠の選択をしました。この死すべき世には、皆さんの成長と進歩を助けるために苦悩や逆境、悲しみや苦しみ、試験や試練があること、それを皆さんは知っていました。皆さんはさらに正しい選択を続けて行い、間違った選択を悔い改めれば、イエス・キリストの贖いを通して永遠の命を受け継ぐことを知っていたのです。選択について預言者リーハイはどう教えたでしょうか。リーハイはこう助言しています。人はすべての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、または悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。そして次のように言っています。私はあなた方が偉大な中保者に頼り、主の大いなる戒めに聞き従い、主の御言葉に忠実であって永遠の命を選んでほしいと思っている。では何を考え、感じ、行うときに、皆さんや私は永遠の命を選んでいるのでしょうか。私の孫たちは今、何かを選択するときにはその結果も選択しているということを学んでいます。最近、3歳になる孫娘の一人がどうしても夕食を食べようとしませんでした。母がこう説明します。もうすぐ眠る時間よ。夕食を食べる方を選んだらデザートにアイスも食べていいわ。夕食を食べない方を選んだらアイスなしですぐにベッドに行くのよ。孫娘はこう叫びました。私が選びたいのは、遊んでアイスだけ食べてベッドに行かないことなの。私たちは遊んでアイスだけを食べて眠らないでおきながら 栄養失調や疲労という結果を避けたいと望むことができるでしょうか。実際に永遠の選択は2つしかありません。それぞれに永遠の結果が伴います。世の救い主に従うことを選び、その結果として神と共に住む永遠の命を選ぶか、それとも俗世に従うことを選び、その結果として神から永遠に離れることを選ぶかです。安全な義と危険な俗世を両方選択することは不可能です。俗世を歩んでも害はなさそうに思いますが、私たちの気分転換の水泳も危険だったのです。私の家族の人生航路を変えたかもしれないあの流れと同様に、俗世や人を欺く考え方、誤った教え、自由奔放な不道徳といった現代の流れは私たちを引き込み、家族や天の御父のもとから永遠に離そうとしています。生ける預言者、聖賢者、啓示者たちは見分けにくく危険な属性の流れに私たちが脅かされることを予見し、警告を与えます。彼らは愛の心で私たちを招き、励まし、教え、思い起こさせ、警告します。彼らは毎日の聖文学習や祈りを通じて与えられる理解、聖霊の導き、預言者の勧告に私たちの安全がかかっていることを知っています。彼らは安全と究極の喜びは救い主イエス・キリストと主の福音に従うことの中にしかないことを知っています。主はこう宣言されました。またオークス長老が教えたように、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。ソ連崩壊後のロシアの逆境と苦しみの中で、アナトリー・レシェトニコフと妻のスベトラーナは属性よりも義を選びました。教会に加入した後、2人は迫害されました。夫は職場で降格させられましたが、2人はこれで神に使える時間が増えたと考えました。何度も脅迫を受けましたが、いつも福音中心の生活を送る方を選びました。その選びによって彼らはロシア人で初めて地域支柱に召されました。誰もが逆境に直面し、誘惑を受け、過ちも犯します。しかし正しい選択をするのに難しすぎることも遅すぎることもありません。悔い改めはそうした重大な正しい選択の一つです。ウクトドルフ館長はこう教えています。小さな誤りを犯し、イエス・キリストの福音からわずかにそれることで人生が悲しい結果を迎えることがあります。だからこそ誤りはいくつか自然に修正されるだろうと待ったり期待したりせず、正しい軌道に戻るために欠かせない進路修正を早いうちに行えるよう訓練することが極めて大切です。修正が遅れるほどより大きな変更が必要になり、正しい進路に戻るのにより時間がかかります。気をつけていないと大惨事は目の前というところにまで来てしまうかもしれません。救い主の憐れみの御腕はいつも私たち一人一人に伸ばされています。私たちが心から完全に悔い改めるなら、私たちの過ちは完全に許され、救い主はもはや私たちの罪を思い起こされることはないのです。選択とその結果について評価するために自問してください。毎日の聖文学習や祈りを通じて神の導きを求めているだろうか、それともキリストの御言葉を研究し天の御父と話す時間も持てないほど忙しくて無関心になる方を選んできただろうか。神の生ける預言者の勧告に従うことを選んでいるだろうか、それとも属性の生き方や勧告に反する意見に従っていないだろうか。何を考え、感じ、行うのかを選ぶにあたり、毎日聖霊の導きを求めているだろうか。周りの人を助け、彼らに仕え、彼らを救助するために絶えず手を差し伸べているだろうか。愛する兄弟姉妹の皆さんの永遠の行く末は偶然の結果ではなく、皆さんの選択の結果なのです。永遠の命を選ぶのに遅すぎることはありません。天の御父の偉大な幸福の計画のおかげで、私たち一人一人がイエス・キリストの贖罪を通じて完全なものとなれることを証しします。自分の家族と共に、天の御父と共に永遠に住み、 完全な喜びを得ることができるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。